これまで数回にわたって三条の説教からキリスト者として生きるということはどういうことかということのですね、まあその神髄とも呼ばれることを学んできたわけでありますが、これまでイエス様は何々なものは幸いですと、ある意味ですね、この第三者的な三人称的と言いましょうか、そういう言い方をしておられたわけでありますが、前回見た11節からのところは、あなた方の身にかくかくしかじかのことがと、あなた方、とこういう言葉をお使いになっています。つまり目の前にいる弟子たちに向かって直接語りかけるようにして話をされるようになった。さらに今日の箇所を見ますと、すぐ一見してわかることでありますけれども、あなた方は何々ですと断定的な宣言の言葉をですね、弟子たちに語っておられます。イエス様は明らかにこれまでとは違って次の段階に進んでいる。つまり今日はこの世のその中でクリスチャンとはどのようなものなのか、どのようなものであるべきなのかということを伝えようとして、あなた方は何々だとこう言われるわけですよね。私たちが信仰者となってですね、葛藤を感じるのはこの世との関係ですよね。多くの場合に悩みを感じ、未信者の家族や親族、あるいは会社や友人関係、そのような中です。私はどうあればいいのだろうか悩むわけでありますが、イエス様は今日の箇所で、そのために明白な答えを用意してくださっているのだということであります。で、今日はこのところからご一緒に学ばせていただきたいとこう思うわけでありますが、もう一度13節をですね、見たいと思います。イエス様は弟子たちに向かって、目の前の弟子たちに向かってこのように言われました。あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょう。もう何の役にも立たず、外に捨てられて、人々に踏みつけられるだけです。冒頭のこのあなた方は地の塩ですというですね、この言葉ですけれども、ここであなた方はとこう言われている言葉はですね、強調を表すときによく使う独立的なこの代名詞があえて使われております。つまりイエス様はニュアンスとして言いたかったことはですね、あなた方こそが地の塩ですと、いうことをおっしゃりたかったのであります。で、これは当然次の14節のあなた方は世界の光ですというの、この部分でも同じであります。で、まずはこの13節ですが、あなた方は地の塩ですとこうイエス様が言ったときに、すぐにですね、2つのことがわかると思います。第一のことは、私たちこそが地の塩だとこう言っているからには、私たち以外のところには、つまりこの世の一般のこの中には、塩は存在しないということをイエス様は言おうとしているわけであります。塩がない世界というのは私たちはですね、想像できないわけですよね。まあ普段もう塩味というものにもう慣れきって生活しておりますから。で、そこでですね、このメッセージの準備をしながら、ふと面白い例え話というか、昔話を思い出しました。子供の頃ですね、私が好きだったイギリスの昔話というこの本にですね、非常に面白い話が載っていたのであります。ちょっとご紹介したいと思いますが、そんなに長くはないお話です。あるところに若い娘と父親が暮らしていました。それは仲睦まじい親子であります。ある時、父親が娘に尋ねました。お前はわしのことをどれくらい愛しているのかい？娘は答えました。生肉に塩が大切なほどにお父様、私はあなたを愛しておりますわ。とこう言ったのです。なの？もう一度尋ね直しましたが、娘はもう一度、生肉に塩が大切なほどにお父様、私はあなたを愛しております。とこう言ったのです。で、この答えは父親を非常に憤慨させました。なんだとわしは塩か塩それがここまで大事に育てた親に対するお前の礼儀かお前のような娘はもういらん出て行け とうとう父親はですね、娘の真意を理解することなく追い出してしまった。で、この親子は永遠に生き別れになった。そう思われたわけであります。時は流れました。娘は美しい女性に成長して、とうとうある王子と結婚することになりました。そのようなことは全くつゆ知らない父親もですね、なぜか宴会に招かれたのであります。父親はこの時の後、娘をですね、追い出した後、苦労に苦労を重ねて盲目になっておりました。彼はなぜ自分のようなものが王様の王子のですね、披露宴に招かれたのかよくわからずに当惑しきっていましたが、ところでこの娘はですね、宴会の料理係にあらかじめこう伝えておきました。今日の宴会は塩を一切使わないで料理してください。
え？
料理長は目を白黒とさせましたけれども、まあ、王妃となる方の願いならば、と、よくわからないけれども、と受け入れたわけです。で、結婚式は盛大に終わり、披露宴が行われました。もう、所狭しとですね、並んだこのテーブルに並んだ豪華な料理を見て、招待客はですね、もう、唾が止まらない。もう、これを自分のものとして食べられるのか。もう、最高だ、こう思っていたわけです。で、こう、さあ皆さん、盛大にお食べください。待ち望んだお腹を空かせたお客たちは大急ぎですね、肉を切って、そして料理を口に運ぶ。数秒もしないうちに、会場中の人々の顔に、当惑と失望の顔がありありと満ち溢れました。ところがですね、隅の子の方から、おいおいと泣く声がするのであります。あの盲目の老人でした。王様、私は以前カクカクシカシカの理由で娘を追い出したものでございます。あの時は娘の言葉の意味がわからなかったのです。しかし今日私は娘がどれだけ私のことを愛してくれていたかがわかりました。しかし娘はもはや帰ってこないのです。盲目の目から大粒の涙を流し、おいおいと流す老人を前に会場はピシャーとこう静まり返ってしまいました。そこに王妃となったばかりの娘が近づいて、お父様、私です。あなたの娘です。驚きのあまり呆然とする父親は、拍手喝采とともにですね、王座の脇のテーブルに座らせて、あらかじめ用意してあるとこですね。そして料理はですね、すべて取り除けられ、新しい料理が運ばれ、宴会は、楽しく過ぎていった。そういう話であります。で、私はですね、この話を思い出したのですね。いかがでしょうか、皆さん。見た目だけを見ると何の問題もない、完璧に美味しそうに見えるですね。もう何の他の料理と何一つ変わりのない料理でありますが、一口食べると、すぐに激しい落胆や失望をもたらすのであります。そもそもですね、塩味をこうしていない肉というのは私食べたことがないですが、多分最後まで食べきるのも多分難しいでしょう。その結果ですね、それを与えられたものはですね、痩せ衰えていきますよね、食べられないので。どんなに美味しく見えたとしても塩味がないというだけで全てが台無しとなる。反対に、お皿や見た目は少々貧しいが、適度な塩加減の料理。まあ私たちの家庭料理。食べるものに喜びを与えて、その体をですね、本当に生かしていくものであります。で、皆さん、ここで塩味のない世界、まああの宴会の最初の料理、その世界を想像してみてください。それがこの世を象徴しているのだ、ということであります。世の中の人々はこの世に並べられたものがさも美味しそうに見えるので、高いお金を払って飛びついていくのであります。しかし一口食べて、いや二口を食べないうちに、激しい幻滅を覚えるのです。決してそのような料理に満足することはできない。それで今度はこっちの料理はどうだろうか。同じことが起こるのであります。何か致命的なものが不足している。そういう感覚をですね、いつも世の人々は人生の中で持ち続けながら生きている。この世の中の人々すべての人生に当てはまることである。いつの日か、味気ないな、自分の人生は。まあでもこんなものだろう。落胆し、 諦めながら歩んでいくことになるということです。イエス様はこの世というものをそのように形容されて、そこで弟子たちに向かって、あなた方こそ彼らの塩だ、こう言われたのであります。何の味もない肉はですね、いかに上等なサーロインステーキ、霜降り肉であったとしても、何の味もしません。しかしわずか一つつかみの塩がそこにパラパラと振りかけられただけで、天と地ほど変わる料理に生まれ変わるのであります。イエス様はそこで、あなた方の存在もそうだ。地の人々にとってはまさにそのようなものであるべきなんだ。イエス様はそう言われるのであります。ではこの場合の塩味というのは具体的には何を表すのでしょうか。ある仲介者は次のように言いました。それは、キリストの似姿という味だ。弾けるような喜びと自分自身を捨てた、その生き方。それが極めて魅力的なものだ。そのような味を私たちは持たなくてはならない。キリストの似姿という味は、皆さん、確かにイエス様と個人的に出会い、イエス様を心に受け入れて信じたクリスチャン以外に持つことはできない味ではないでしょうか。私たちがその点で福音書を読んでいくとですね、確かにイエス様が行かれるところ、どこにでも塩味が次々とついて、味気ない人生を歩んでいた人の人生が変わっていくのを私たちは見るのであります。あの修善人のザーカイはローマ帝国の犬としてですね、同胞たちに忌み嫌われながら、しかしこれが私の人生だと、巻き上げながら、同胞たちからお金を大量に巻き上げながら、しかし虚しい中を生きていた。しかしそこにイエス様は来られ、彼はそこで生まれ変わり、私はこれまでに騙し取ったものを4倍にして全ての人に返しますと宣言するような人に生まれ変わりました。遊女であった女性たちもイエス様と出会ってイエス様の弟子に変えられました。やがてはあの大迫害者であったサウロが大伝道者のパウロに変わりました。イエス様は行くところどこにでもですね、味気ないな、死んだような、そういうですね、思いをしている人々のが生きる目的を見出しました。そして新しい人に変えられるという出来事が起こります。まあ、花坂じいさんじゃありませんけれども。そこに行くところ、イエス様行くところ、どこにもですね、味気を取り戻した人々がいるわけであった。私たちも、この方に似たものとなるということが求められている。誰が最も求めているのか。それは神様ですよね。しかし神様だけではない。皆さんの周りにいる人々もそのことを求めているのです。あなたは見ていると何かが違う。私のこの味気ない人生、何が問題なのかしら。教えてほしい。そう求めてくる。ちょうどですね、あの宴会の出席者がですね、もうその場の何よりも黄金よりもですね、塩を一つが神を欲したようにですね、そこに引きつけられてくるということであります。さあ、では今日ですね、あなた方は地の塩で、こう言われた二つの意味があるとこう言いましたけれども、第二のことは何でしょうか。それは、塩が塩たるゆえんというのは、他のものと違っているからである。であればこそである。それと同じように私たちも世の中と違っていればこそ塩なのであって、似ている。世の中と同じような歩みをしているということはあってはならないということであります。どんなに大量のですね、スープにでもですね、塩を一つかみ入れたらですね、もう明らかにその入れた前と入れる後は違うわけですよね。ですからもしイエス様が言っておられるように、その塩気から、塩からですね、塩気というものはなくなってただの白い粉になったとしたら、こんなものは場所の無駄だからといって人々は立ちどころに捨て去ってしまうのでありましょう。塩というものに人々は期待しているのは塩味であります。違う。他のいかなるものにも違う、とも違っている。だからこそ人々は塩を求めるのであります。皆さん同じように、私たちクリスチャンも世の中の人々と何ら変わらない生き方をして、違っているということを失っていくならば、誰も私たちのことを必要になどしなくなるということであります。しばしばところが私たちはですね、周りの人々と合わせる。まあ日本では長いものに巻かれるという言葉がありますから、みんなと同じように生きるということがですね、良いことである。まあ、その人のためにな、相手のためになる、合わせるって、ね。 それがいいことなんだと誤解しやすい性質がありますが、そうではないということです。あなたの中に明らかに自分にはないものを人々は見出すから、人々はあなたのところに近寄ってくるということです。同じやん。自分と全く同じだ。そういう人のところにはですね、誰も寄ってこない。いてもいなくても大したない。誰もそういう人にですね、自分の悩みがと言ってですね、打ち明けようとは思わないのです。塩気をつける役目は塩にしかできない。砂糖にはできない。クリスチャンはこの世においてクリスチャンにしかできないことを委ねられている。そして周りの世の中も私たちにそうあるということを願っている。期待しているんだということであります。期待しているのは人々ばかりではなく、最も期待しておられるのは神様ご自身であることを忘れてはなりません。私たちを地の塩だとこう言ってくださったのは誰ですか？イエス様であります。イエス様が私たちに塩気を与えてくださいました。あなたたちはこの味気を失ってさまよっている世界にキリスト者という、キリストの似姿という塩で味付けをしてほしいのだ。そう願っておられる。ですから私たちの中からその塩気というものはなくなってしまったら、神様にとっても私たちは価値がないものになってしまうということですね。そういうことがないように、私たちは心しなくてはいけないと思います。そしてまた塩というものを考えるときに、味をつけるということを今まで考えてきましたが、補助的な役割もあるわけですね。それは腐りを防止するということであります。日本ではですね、塩漬けにしてものを保存する文化が広く浸透していますね。塩漬けにすればものが長持ちし、腐りが防止される。皆さん、私たちは自分が属しているその場所においてそういうものとなっているでしょうか。私たちがですね、日常生活をこの世で送っていくと、至るところにこういうことがある。陰口や、ゴシップや、口汚い言葉や、あざけりや、あるいはまた因果応報といった考え方、自業自得だ。そんなですね、考え方が、そこかしこにあるわけです。私たちの周りの世界に必ずそういうものが、満ちているのは私たちは感じるわけです。まあ小さなことではありますけれども、以前仙台にいたときですね、一つ私は正直驚いたことがありました。町内会で掃除があったんですね。で、仙台の町内会の掃除はですね、草取りをするのであります。で、その草取りにですね、その班から一応何人かみんな出ることが期待されているわけですが、忙しさの言うでしょうか。一度もですね、出てこれない方がいました。で、そうするとですね、班長さんと一緒に私を回りながらですね、草取っていたわけですけども、その班長さんがですね、あ、この家の人、この家の人一度も来ねえから、草も取ってやんねえでいいんだ、とこう言うわけですよね。彼は地域ではですね、長らく福祉部長とかするようなですね、人で、もう人格者と知られて、顔も名前も知られている人でありましたが、私はそれを聞いてですね、実に残念な思いがしました。それと同時に思わされたのです。この世という人はどんなに優れた働きをしている人であっても、やはり自分の損得という価値観から決して抜け出せないんだなぁ、としみじみ思いました。そして、キリスト者だけが一切の損得を抜きにして自分を捨て、人にお仕えするということができるものだ。そのようにされていただいてるんだ。イエス様のゆえにそうなんだ。しみじみ思ったことであります。それが私たちがこの世に置かれていることの意味なんだ。皆さん、私たちは地の塩だと。塩のない世界に生かされ、真っ只中に生かされて塩の役割を果たすように。キリストの似姿という塩気を持って、この味気ない世界に使わされているものであります。皆さんのうちにこの塩気はあるでしょうか？今日それぞれが自分の心に真剣に問いかけたいのであります。さあ、イエス様は続いて、世の光ということについても語られていきますね。14節からのところを見たいと思いますが、あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることができません。また明かりをつけてそれをマスの下に置くものはありません。燭台の上に置きます。そうすれば家にいる人々全部を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。 イエス様はですね、先ほどのあなた方は地の塩だというところに続いて、ここでも宣言から始められますね。最初に申し上げましたが、これはですね、やはりあなた方こそが世界の光だという、そういう強調の意味です。で、あなた方こそが世界の光だよとこう言うからには、前提となることはですね、この世界は暗闇であるということであります。私たち、この現代文明の明るいただ中に生かされている私たちはですね、この世が暗闇であるとこう言われても、なかなかこう、ピンとこないんですよね。想像できない。なんとなくそれがよくわからない。まあそういう中に置かれてきたと思うんです。しかし、あの震災の時に、私たちは暗闇の中で生きるということはどんなにか不自由で、どんなにか心細くて、どんなにか不安と恐れをもたらすものであるかということを知ったのではないでしょうか。何よりもあの時私たちは今何が起こっているの？どうしてこんなことが起こったんだ？これから一体どうなってしまうんだ？暗闇の中で、そういうことを知ることは極めて難しかった。そう思うのであります。で、仙台のですね、津波の被害はなく、建物被害もほとんどない、その仙台にいた私でさえそうでしたから、被災地でですね、もう水の壁や瓦礫の中に囲まれながら、凍えるようにして夜を明かした方々はですね、もう筆舌に尽くしがたいですね、不安と恐怖を味わった、ことでありましょう。しかし実は、霊的に見れば、この世はまさにそういう状態なんだよ。これがイエス様が言わんとされることであります。実際私たちの心をですね、痛ませるような出来事はそこかしこで起こっています。災害復興にかこつけて関係のない案件を紛れ込ませてしまおうとする人もいる。政治家は被災者を置き去りにして避難合戦や権力闘争に明け暮れている姿を見る。放射能の問題も原発の安全性の問題もなかなか解決しないんですけれども、なし崩し的にまあいいじゃないか。昔に戻ろう。そういう動きもあります。富める人と貧しい人々の格差はますます広がっていますし、そしてまた弱い立場の人々はますます顧みられずに忘れられていく社会になってきているのではないでしょうか。皆さん、神なき世というのはそういうものであります。それはどこから来たかといえば、アダムとエヴァが神様に背を向けて、私は神様から自立して自分一人で生きていきますわとこう言ってですね、神様から離れていて以来、人はですね、私が神だ。神はいらない。私こそが神なんだ。とこう言うようになりました。私が神ですから、この世界で一番重要なのは私だということであります。その結果ですね、誰もが自分のことを考えるようになり、神の願いに従って私は生きたい、他の人に、また神様に仕えてですね、生きていきたいという思いは消え去ってしまって、代わりに私を認めてくれ。私がこれこれなんだ。そういう高慢や自己中心が蔓延する世の中が代わりに到来したのであります。皆さん、現代社会がですね、直面するありとあらゆる問題はこのような人間の罪の現実から引き起こされたということを私たちは認めないといけないと思いますね。人間の中に厳然として存在しているこの罪深さ、罪の性質。そこからあらゆる問題が引き起こってきて、その人の人生を破壊していくということです。しかし世の人はこれを認めようとはしません。罪の問題など触れないで。何とかして社会問題を説明してやろうではないか。まあそういうふうにですね、考えるわけであります。で、その結果はどうだったかと言いますと、ある説教者はこう言いましたね。あなたは今日最高の哲学者や思想家に尋ねることはできる。けれども、その時あなたは彼らが決して分析以上にはできないことを重ねて知るであろう。問題はこうだと提示し、そこにこういう原因がある。そのことを指摘することには極めて優れているかもしれないが、しかし何が究極の原因なのか、そしてそのために何をすればよいのか、その提案し、何が提案できるのか、それを言ってください。そこには答えがない。キリスト者とキリスト教信仰によって差し出される光を別にしては、明らかにこの世には答えがない。これは決して誇張ではないんだ。そう言っているんですね。確かにそうではないかと思います。国会や国連機関や、 様々な福祉団体や慈善団体が世の中を変えようと議論を重ねて、日々汗を流して労してくださっております。感謝のことであります。ある面において著しい改善が見られることもあります。しかし人間の歴史を振り返ってみると、総じて見られる傾向は、ある問題が解決すれば別の問題が顔を出してくるという、そういう繰り返しではないかと思います。で、しまいには国民の幸福のために使えるしもべであるはずの政治家が自分の幸福のために走り回るような世になっていってしまう。何が原因だ？私たちは知っております。罪の問題です。で、私たちは何が原因かということを知っているがゆえに、世の光なんだと神様は言うんですね。暗闇の中歩み、どこに行けばいいのか、何が原因か、何が問題なのかわからないで、ですね、引いてくれる人を求めている人に対して、これが原因ですよ、と、十分な説明をすることができる。だからこそあなた方は、世の光なんだ、とこう言うんですね。私はクリスチャンホームに ご承知のように生まれました。もう名前で、こうバレバレです、ですね。気がついた時にはですね、すでに教会が人生の一部になっていた。まあそういう、幼少時代を過ごしました。で、このような話をしますとですね、多くの人が、あ、この人ね、親がクリスチャンだったからクリスチャンになったんでしょ？まあその影響が強い、一番大きいよね、強いよね。まあそういう理解する人が大勢いますね。まあちょうど日本人的感覚です。あ、うち仏教だからというんですけど、親が、いや、祖先が仏教で、あるいは仏壇が家にあって、墓がですね、檀家である、寺の檀家である、そういう意味です。私はうち仏教だからと言っているのと同じような理解で、あ、この人キリスト、そういう理解をする人が多いわけですが、しかし私が声を大にして申し上げたいことは、私は親がクリスチャンだから、親をですね、まあ重んじる思いからこの信仰に生きているわけでは全くないということです。もちろん親から多くの影響を受けたことは事実でありますが、しかしだからといってそれがキリスト教を信じる唯一の根拠になっているわけでは決してありません。では何によって信じているかと言いますと、少なくともですね、まあ両手の指に余るぐらいの理由は考えられるわけですけど、私が個人的に最も大きな理由として考えているのがですね、実はここで述べられていることであります。つまり、キリスト教信仰だけが人類の問題の究極的な原因と、またその問題からの完全な回復の手段を余すところなく、矛盾することなく提示しているからだということですよね。私はまさにこの理由によって他の宗教ではないキリスト教信仰のみが真理であるとこう考えるのであり、聖書の神様は説くこの救いこそ真理だとこう確信しているのであります。で、まさしくですね、私たちはそういうことを知っているという事実のゆえに、イエス様は私たちのことを、あなた方は世の光であるとこう言ってくださる。なぜなら世の人々はこのことを理解していない、あるいは認めようとしないからであります。しかし皆さん、何度も申し上げますけれども、聖書が説いているですね、この人間の問題の根本的な原因ということ、このことを認めないで、あるいはまた人が作られたものであるということを認めないで、人生に決して意味を見出すことはできませんし、人生の諸問題に対する解決、完全な解決を見出すこともできない。それは聖書がはっきりと言っていることではないでしょうか。そしてまた私の確信でもあるわけです。私たちはイワシの頭も信心からという思いで神様を信じているわけでは決してない。とてもですね、極めて合理的な精神から、他に救いがあるだろうか。ない。だからこそ、私たちは、イエス様に、を信じ、この信仰にですね、寄って立つ。そういうですね、決意を持っているわけであります。で、そのことよりに、イエス様はあなた方は、世の光だ、とこう言っておられる。それをしっかりと覚えたいのであります。で、ですからですね、そういうことを前提にするなら、私たちがこういうものでありつつも、自分の思っている信仰を否定したりですね、あるいはもうちょっと隠しとこうとこう考えるならば、それはですね、自分の存在価値を真っ向から否定したに等しいんではないか。それがイエス様の15節で言わんとしたことですよね。で、ここでマスというのが出てきますけど、このマスというと、この一号マスみたいなのですね、私たちイメージするわけです。これはですね、イスラエルで一、この穀物を測るときに使うマスで、9リットルぐらいの容石がある大きいですね、マス容器であります。 で、それを逆さにしてランプにですね、火を灯して、その容器の中にカパッとかぶせておくような人が一人でもいるか？明かりは食台の上に置くものと決まっているのだ。それ以外の用い方をしようとして明かりをつける者がいるだろうか？イエス様はそう断言するんです。つまり私たちもそういうものなんだということです。まあ日本でよく言われるのは、私は隠れキリシタンですから、あるいはまあ隠れクリスチャンですからということがあります。どちらともつかない歩み方をしてきたときに、それをですね、まあ免罪符のように用いるような、そういう言葉がこれかなと思うんですけれども、しかしですね、イエス様の言葉を借りれば、そういう生き方は、あたかも明かりをつけたんだけど、マスの下に被せて置いていくような生き方そのものである。それは光として作られているあなた方の自己否定なんじゃないか。そうイエス様は言われるんですね。そういうわけで、私たちが今日2番目に心したいことは、私は明かりを持っているのに、それをマスの下に置いてしまってはいないだろうかと問いかけることであります。しかし、こういう話をしますと、必ずですね、なんか重くなってきたという方もいるのではないでしょうか。しばしば私たちはですね、あなた方が光ですと言われたとき、こう考えますよね。今日も光として暗闇の世界を照らして明かししなければな。そういうプレッシャーを感じて、それができないとですね、本当に光があるんだ。そう思ってしまう。そこでですね、ヨハネの8章の12節というところですね、開いてみたいと思うんですけれども、イエス様はこう言われたわけですよね。ヨハネの8章の12節であります。第3版192ページ、第2版で175ページになりますが、ヨハネの福音書8章の7節、皆さんでご一緒に読みたいと思います。3、はい。イエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。イエス様が世の光だとこう言われているのに、今日の歌詞で私たちのことも世界の光だとこう呼ばれているのですね。一体これはどういうことなのか。明らかにイエス様は光であると言ったときと、私たちが光であると言ったときは違いがある違いがありますが、それは私たちがこの持っている光というのは私たち自身のに由来するものではなく、イエス様からいただいたものなんだということでありますよね。で、そのことはですね、第2コリント3章の18節。というところでより明確に示されていますので、もう一箇所開けていただけますか。第2コリントの3章の18節。それでは読ませていただきます。第2コリントの3章の18節ですね。私たちは皆、顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に、主の似姿に姿を変えられていきます。これはまさに、御霊なる主の働きによるのです。ここで書かれていることは、私たちのうちにあるこの光というのは、イエス様の光を反映させたものであって、その反映させてくださるのは聖霊の働きによるのだということです。私たちの内側からにはですね、光のもとはないんですね。しかし聖霊がそこに住んでくださることによって、その聖霊がイエス様の光をですね、反映させて、周りに光を放ってくださる。それが聖書が教える光の意味であります。で、この理解は非常に重要だと思います。ともすると私たちはあたかも自分のうちに光があるかのように、自分が優れている印であるかのように、この光を誤解することがあります。そうならないようにイエス様はですね、最後にですね、今日の箇所の最後で、実は明確な基準を示しておられた。マタイのですね、五章に戻りたいと思いますけれども、16節の後半であります。16節、初めから読ませていただきますが、このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を あがめるようにしなさい。天におられるあなた方、あなた方を見て、天におられるあなた方の父をあがめるようにしなさい。ポイントは私たちがですね、評価され、私たちが褒め沿されることではなく、神が褒め称えられることだ。ですから、もし私たちが何かをして、あなたは本当に素晴らしいわね、とこう言われる。まあ、それはですね、私たちの自尊心をくすぐることでありますけれども、もしかすると、イエス様の光ではない光を放ったのかもしれない、とこう思うんですね。私たちがなす良き技というのは、そのすべてが、父なる神様を褒め称える方向にと向かっていくものである必要があるということです。皆さん、それどうやったらいいんですか？イエス様は生涯そのように歩まれた。実は今日まだ見ていませんが、14節の後半にはですね、こういうちょっと唐突な言葉が出てきますね。14節の後半。山の上にある町は隠れることができません。これ一体何を意味しているの？ある仲介者、山の上にある立っている町はですね、光がですね、夜になると遠くからでも見えるから、そういうことを言ってるんだとこう言います。もちろんそういう意味もあるでしょうが、ある仲介者はですね、この山の上の町っていうのは、エルサレムを念頭に置いているとこう言うんですね。エルサレムという町は私はまだ行ったことありませんが、明らかにこの地図や地形図を見ると、小高いですね、丘の上に建てられているのであります。そしてイエス様はですね、この小高い丘に建てられたエルサレムのですね、横にあるゴルゴダナの丘の上で十字架につけられた。イエス様はその時に徹底して父なる神様に、あのゲッセマネの祈りを見てわかるように、徹底して父なる神様に自分を明け渡してお使いになり、そして自分を低くし、しもべの姿をとって、犯罪人の姿をとって、そこまでへり下ってくださった。いざ十字架につけられても敵のために自分の命を与え、なおかつ彼らのために取りなして祈る。その姿はですね、山の上にですね、町にですね、置いて掲げられたんですよ。で、その姿を全世界が目撃しました。まさに山の上にある町は隠れることができない。私たちはそれを見た。私たちはその証人であります。あの山の上で起きたことが、私たちの人生を永遠に変えたのであります。あの山から放たれた光が、この暗闇の世界を照らす。だからこそ私たちはこの光をですね、マスの下に置かないで、燭台の上にですね、こう高々と掲げて歩んでいくのであります。更新していくのです。なぜなら、この暗闇の世の中にあって、イエス様だけが光である。私たちはこのお方を主としてお従いして歩めるということは、なんと幸いなことでしょうか。この恵みをしっかりと受け止めつつ、これまで学んできた信仰者としての人生を最後まで大きく全うさせていただきたい、そう思います。お祈りをいたしましょう。